教あなたの救いを見た石橋秀夫牧師です。
クリスマス礼拝の時を迎えました。対抗説ではイザヤ書を学んできたわけであります。救い主イエス・キリストの誕生について、700年前に一人の実り子が私のために生まれた、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の主、平和の君と、一人の緑子が誕生することが予言されていたわけであります。そしてイスラエルの民はひたすら救い主の誕生を待ち続けたわけであります。イスラエルはその後滅ぼされてしまう、国が滅びてしまう、最も苦しい時に慰めよう、私の民を慰めようとあなたの神は言われる。苦悩の中にある民に、痛みの中にある民に、罪に苦しむ民に、痛みから解放されて、罪から解放されて慰められる時が来たとの主の言葉を学んできたわけであります。この予言の言葉はイエス様が誕生する500年前の聖書の旧約聖書の御言葉であります。救い主、力ある神、永遠の君、このお方を、救い主を待ち続けたわけであります。予言者シメオン、今日の聖書でありますが、聖霊に満たされて一人の幼子を抱き上げて歌います。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてさる救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。このように今日の聖書の箇所の、これはシメオンの歌として示されているところであります。待望の時が終わったわけであります。待ち続ける時、それはもう終わった。救い主が来てくださいました。そしてシメオンは神の技を見たと歌うわけであります。シメオンの腕に一人の緑子、幼子が抱かれているわけであります。シメオンは聖霊に満たされて、神の力に満たされて、弱々しい幼子、その幼子を抱き上げている。人間になってくださった力ある神、幼子、この幼子を抱き上げて歌うわけであります。この予言されていた緑子、幼子、この幼子がユダヤ人の子として誕生したということをルカは強調するわけであります。今日の聖書の最初のところで、この幼子がユダヤ人の子として誕生したことを特にルカは強調するわけであります。力ある神が、平和の君が人間になってくださったということが強調されるわけであります。22節から見ていただきますと、さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎた時、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに捨てていった。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山ごと一つがいか家ばとのひな庭を生贄として捧げるためであった。当時のユダヤ人の子であるならば、 その長男として最初の子として生まれたものが受けなければならない儀式が示されてくるわけであります。ユダヤ人の子であるならばエルサレムに行ってこの儀式をすることが求められます。初めに生まれた男の子は神のものなんであります。神のものである長男を、最初生まれた子を神から自分の子に買い戻す、そのためにエルサレムに行くわけであります。ここでは山鳩一つがいか家鳩のひな2羽を生贄として捧げると記されています。本来はお羊1匹、山鳩1羽、これが本来の捧げ物であります。しかしお羊1匹それを捧げることができない貧しい者は山鳩一つがいか家鳩のひな2羽でもよかったわけであります。これが捧げられて、初めて生まれた男の子は自分の子供にすることができるわけであります。すべてのユダヤ人の長子長男がするその技をマリアとヨセフはするわけであります。マリアとヨセフ、この貧しい2人を父母として幼子は誕生し、今エルサレムにおいてシメオンはその腕の中にこの幼子を抱くわけであります。もう待つ時は終わった、待望の時は終わった、メシアを私は見た、救い主を見たとシメオンは歌っていくわけであります。25節から見ていただきますと、その時エルサレムにシミオンという人がいた。この人は正しい人で信仰がつく、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたと、このように語られるわけであります。イスラエルの慰められることを待ち望んできたというわけであります。イスラエルが慰められるということは一体どういうことであるか、そのことが示されてくるわけであります。長い間聖墳墓教会が世界の中心だと見られてきたわけであります。主イエスが十字架で殺されて墓に納められた場所、この墓から復活された場所、それが世界の中心と見られてきたわけであります。またこのエルサレムは紛争の火種が常にあり、世界の争いの中心であったエルサレムであります。アメリカの大統領がエルサレムを首都とすると言ったそのことが世界に大きな衝撃を与え、また紛争が起こりました。ガザ地区にキリスト教の病院があります。その院長がエルサレムにイエス様が誕生したことが希望であり慰めだと語りました。エルサレムは常に紛争の火種があり、世界の紛争の原因、それを振りまいてきたエルサレム、そこにシメオンはエルサレムにやってきた幼子を抱き上げて歌うわけであります。感動的に歌うわけであります。イスラエルの慰めが何であるか、この歌の中に示されます。イスラエルの誉れが何であるかということがこの歌の中に示されます。イスラエルの首都はエルサレムだということが、イスラエルの慰めではない 誉れではないことがこの歌の中に示されてくるわけであります。29節から見ていただきますと、聖霊に満たされてもうメシアに会うまでは決して死なないと聖霊によって告げられていたシメオンは幼子イエス様に出会い抱き上げて歌うわけであります。29節、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに探してくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてさった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたのためイスラエルの誉れですと語られていくわけであります。イスラエルの誉れ、それはエルサレムに誕生メシアによって救い主によってもう万民のために救いが整えられた、エルサレムにおいて万民のために救いが整えられた、ユダヤ人であること、アラブ人であること、異邦人である全ての者たちがその民族を超えて国を超えて全ての者の上に光が注がれる、神の光が注がれる、救いの御業が注がれる、紛争の常に火種であったエルサレムにおいて神の大いなる救いの技を見ることができたわけであります。それがイスラエルの誉れとしてシメオンによって歌われていくわけであります。この29節から32節は非常に美しいギリシャ語で記されています。新約聖書はギリシャ語で記されています。非常に美しいギリシャ語で神を賛美する歌としてシメオンの口を通して歌われるわけであります。そしてこの歌がどのような歌であるかということを示されてまいりますと、この歌が歌えられることの幸いが示されてくるわけであります。ルカはイエス様の誕生物語において4つの歌を記すわけであります。それは私が歌う賛美歌の元となった歌が歌われていくわけであります。マリアが天使によって男の子を身ごもることが伝えられる、聖霊によって身ごもることが伝えられる、神の力によって男の子の誕生が告げられる、そして親戚のエルサベツも神の力によって赤ちゃんを宿しているもう6ヶ月になっているということを聞いてエリザベスのところにマリアは行くわけであります。確かにエリザベスの中に神の力が働いてもう赤ちゃんが6ヶ月になっている、そして同じ力が自分にも注がれていることを受け止めて喜びの歌を歌うわけであります。最初の賛美の歌であります。1章の46節以下にマリアの賛歌と呼ばれて歌われるところであります。バッハがマグニフィカートという有名な曲を作って、よく歌われています。私の魂は主をあがめという言葉で歌われていくわけであります。この私の魂は主をあがめというこの言葉をラテン語で言いますとマグニフィカートというのであります。2番目の賛美の歌がザカリアを通して歌われていくわけであります。エリサベツに赤ちゃんが誕生した、バプテスマのヨハネが誕生した、エリサベツの夫ザカリアが喜びにあふれて歌うわけであります。ルカ1章78節から 褒めたたえよ、イスラエルの神である主よと歌ってまいります。この最初の言葉、褒めたたえよという言葉がラテン語でベネディクトスというふうに、訳すわけであります。これが表題となって、これも有名な賛美歌として教会の中で歌い続けられてくる、歌い続けられていくわけであります。そして3番目がグロリアであります。羊飼いたちに天使が現れた、1章14節で、意図高きところに栄光神にあれ、グロリアとしてこれは大変有名であります。私の歌う賛美歌 106番、荒野の果てに、この賛美歌の中でグロリアインエクセルシスデオと歌われます。意図高きところに栄光神にあれとラテン語で、歌われるわけであります。これはとても有名な賛美歌で、聖霊の賛美歌の元になった、ザカリアの歌であります。このようにそれぞれ3曲イエス様の誕生に関して賛美の歌が歌われます。教会の賛美歌の元になった有名な賛美歌であります。そして4番目の賛美歌としてシメオンに歌われていくのが今日の聖書の箇所であります。他の3つの賛美歌に比べたらあまり知られていない賛美歌と見ることができます。教会の歴史の中で歌われ続けられてまいりましたが、前の3つほどには知られてないシメオンの賛歌であります。見ていただきますと、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに晒してくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために唱えてくださる救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたのためイスラエルの誉れですと歌われるわけであります。ヌンクディムツスとラテン語で言いますが、これがこの賛美歌の表題となっています。大変注目させられることは、加藤常明先生がこの箇所の説教集の中で語っている言葉が大変心に響いてきたわけであります。加藤常明先生はこんなふうに書いています。ルカは1章2章で主イエスの誕生、そして少年物語を記していって、いわば冠のような役割を果たしているのがシメオンの賛歌だ。花嫁衣装を着せていって、最後のベールをかぶせる、あるいは冠をかぶせる、この冠の役割を担っているのがシメオンの賛美歌だと、この言葉が大変ここに響いてきたわけであります。シメオンのこの賛美歌を私たちは人生を生き抜いて最後のところでその冠としてかぶることができる、このことが大変大きなメッセージとして今朝響くわけであります。この賛美歌に続いて33節を見ていきますと、父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いた。シミオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この人はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにも定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためですと示されてくるわけであります。エルサレムは紛争の火種、多くの人の思いがそこに溢れ出ていく、それは人が生きることを遮断する、命が脅かされる、奪われる、国が滅ぼされる、そこに人間の罪の思いが溢れていく、そのエルサレムで その罪を背負って十字架の道を歩まれる、そのところで多くの人の心にある思いが現れされる。そしてそれを見たマリアが剣で心を刺し貫かれる。ヨセフはもういませんが、母親マリアが自身も剣で心を刺し貫かれる。そこに救い主の大いなる御業が示されていくわけであります。多くの人の思い、その痛みと苦しみの中心にある罪があらわにされるわけであります。世界の紛争の火種がまき散らされる、平和を脅かす世界の痛みがイエス様の十字架によって背負われて、そして十字架に死んだこのお方こそ力ある神、平和の君である。平和を奪う罪の力から私たちを救い上げるために、主イエスは十字架において命を捧げてくださった。そこに救いの技を見るわけであります。十字架と復活のイエス様の中に救いの技を見るわけであります。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに探してくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。このシミオンの最初の言葉に私たちの心が揺り動かされる思いがするのであります。もうこれで死ぬことができる。ないならば神の技をこの目で見たからだというのであります。神の救いの技を見た。このシミオンの約束された言葉は真実でありました。今シメオンは安らかに死ぬことができる。賛美の歌を高らかに歌いながら、その賛美の歌をシメオンの冠としてかぶって、そして死ぬことができる。喜びと賛美の歌とともに死の時を迎えることができると歌われていくわけであります。この冠を私たちもかぶることができるわけであります。人生の最後のところで神の技を見たと、この冠をかぶって神の世界に導かれる人生に私たちは招かれているわけであります。主イエスの十字架の死の中に神の技を見た。復活の死の中に神の救いの技を見た。私たちの人生の歩みにおいて神の救いの技を見た。神の救いを見続けることができた。その人生を歩み抜くことができた。クリスマスの喜びは人生の最後に人生の冠となる賛美の歌を歌うことができる。そのような人生へと私たちは招かれている。その喜びの道を指し示されている。それがクリスマスの喜びであります。神の救いの技を見たと喜びの冠をかぶって、永遠の死の世界、永遠の命の世界、復活の喜びの世界に招かれていく。シミオンの歌を高らかに歌いながら、それを冠として人生の最後に歌いながら、神の喜びの世界に招かれていく。それがクリスマスに示されるメッセージであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、クリスマスの喜びの礼拝にシミオンの歌が 示されていることを心から感謝いたします。ユダヤ人にも、そしてまたアラブ人にも、異邦人たち全ての者の救いのためにイエス様によって、救い主によって救いの道が整えられた。その救いは全ての者を照らす光、神様の大いなる光として私たちの中に注がれて、神の救いの大いなる技を見ることができる。そのメッセージが今日のクリスマスの礼拝において示され、感謝をいたします。私たちどのような人生を歩んだとしても、その人生の歩みの中で神を信じる歩みは、神の救いの技を見続ける、そしてその確信からシメオンの歌を、賛美を冠として最後の時が大きな喜びとなり、また希望の時となること、慰めの時となることが御言葉から示されています。どうぞこの確信の中に歩もうとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。